私たちの愛する兄弟姉妹、また求道者の方々の名前を書き留め、日々共に祈りましょう。最後に、中場目の信ずる者の犯す罪とは、己を捨てて主に従わないことです。犠牲を払うことなしに霊的の成長はありえません。死なしに永遠にとどまる身を結ぶことはできません。主の皆のために私たちは恥ずかしい目を受け、そしを受ける備えがあるなのでしょうか。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。己を捨てて主に従わないことは罪です。己を捨てることとは一体何を意味しているのでありましょうか。ヒブル書の注意書の中で一つの実例が出てきます。403ページですね。モーセなんです。確かに昔々の話なんです。モーセは3500年前に生きた人であり、本当は殺されるべきだったんですけど、奇跡的に救われただけではなく、まあ考えられないことが起こったんです。彼はエジプトの王子になってしまったんです。すべてが自分の思う通りにできたわけです。望むものはすべて自分のものとなったんです。本当に彼は捨てられたんですけど、引き受け入れられるようになり、考えられない自分、まあ、恵まれた状況に置かれるようになったのです。けども彼はある日すべてを捨てちゃったんです。まあ己を捨てたんです。どうして？まあ多くの人々は彼は世界一のバカだったと言うでしょう。注意書の24節、彼について次のように書かれています。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘のこと呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神のためとともに苦しむことを選び取りました。考えてください。そういうバカがいるなのでしょうか。苦しむことを選ぶとる人は、ね、人間はみんな苦しみたくないよ。嫌なんです。苦しむことは面白くないよ。いつまで続くのかわからないし、けど彼は苦しむことを選んだんです。まあ気持ち的に動かされてしまったからじゃないんです。よく祈った結果として苦しむことを選びました。どうして？彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したからです。結局彼は報いを見たのです。報いから目を離さなかったのです。まあ信仰によって歩むこととは、この目に見える世界に動かされないことです。もちろん彼はキリストの時代の前の時代の人間だったんですね。キリストが生まれる1500年前に生きた人だったんですけど、彼はキリストの故に全てを捨てた、己を捨てたと書いてあります。どうして彼はキリストのことを分かったかわからないけど、イエス様はヨハネ伝の中ではっきり言ったんです。 アブラハムでさえも私のことを分かった、私の日を見た、十字架の救いの御業を知っていたということです。モーセはイエス様の素晴らしさを分かったから苦しむことを選んだんです。彼はエジプトの富を持っていました。当時の最高の富とはエジプトの富だったんです。彼はそれを持っていました。エジプトのあるよ学問を教え込まれたのです。けども今まで大切なことは別にどうでもいいと思うようになったのです。儚い罪の楽しみと彼は言ったんです。パウロは、まあ、同じような態度を取ったんですね。今まで大切なこと全部散りあったと思うようになったのです。結局モーセはこの世の富、この世の教養と常しえの報いとを比較して、その結果そのような決断を行ったのです。モーセはこの世のいろんな楽しみの結果が死であり、死後には裁かれると分かったからです。まあ、そのような意味で彼は確かにこの世とは違った別の世界に住んでいたものでした。彼はすべての富を捨てたんです。自分自身の捨てることとはそういうことなんです。まあ、その結果とは一体何だったのでありましょうか。彼は確かに長い間信ずる者から誤解されてしまったし、迫害されたのです。逃げなければならなかったんです。主を第一にした結果として、彼は40年間アラノの中で生活しなければならなかったんです。けども問題は最後なんです。彼は自分自身を捨てたから、当地のイスラエルの民はエジプトから救い出されたのです。2,300人、5,000-6,000人じゃないんです。600万人の人々は自由になり、生きる誠の神を礼拝するようになったのです。自分のことを大切にする人は必ず孤独になります。けども主だけが中心になり、私は衰えなければならない、この態度を取ると大いに祝福され用いられるようになります。もう一箇所ちょっと見てみましょうか。ダニエル書の中でもね、1333ページです。大体2600年前に生きた3人の男についての箇所です。3章の中古説から、私が作った像を拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。まあ、この私とは当地の世界を支配した王であるネプカネザロだったのです。彼は自分のために一つの像を作っちゃったんです。そしてみんなあの像の前に頭を下げるべきであると、まあ、命令しました。3人の男は頭を下げようとしないと決心したんです。彼らはイスラエル人であり、捕虜を通してバビロンまで連れて行かれたのです。まあ、非常に優秀な青年たちだったでしょう。彼らを教育するために王は彼らを大切にしたんです。けれども彼らは 私たちは妥協しません。まあ、結果としてうまくいったと言えない3人ともは火の中に投げ込まれてしまったのです。ちょっとおかしいでしょ、ね、みんなの前にちょっとだけ頭を下げて心の中で神に向かって祈ったらいいでしょう。けども決してそうじゃない。妥協すれば本人は道見になれます。周りの人々は絶対に導かれない。なぜならば主は信ずる者の妥協を祝福することができないからです。まあ、あの王は私が作った像を拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよ。結局俺は一番偉い、俺は神だよ、そういう考え方なんです。3人は結局捕虜になった、ちっぽけな3人はネプカネザラに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなら私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、これは大切な文章ですね。もしそうでなくても、主は我々を救い出せなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神が身に使えず、あなたが建てた金の像を拝まないこともしません。どんなことがあっても私たちは決して妥協しません。確かに彼らは牢に投げ込まれてしまったのです。面白いことが起こったんです。王は3人は投げ込まれてしまったんですけど、急に4人になっちゃったんです。この4番目の方とはもちろん救い主なるイエス様だったに違いない。信ずる者は悩むと主は一緒に悩みます。一緒に苦しみます。この臨在したイエス様によって3人ともは完全に守られたのです。三章の28節に、まあ、結果が書かれています。異邦の王様であるネプカネザラは次のように言わざるを得なかったのです。褒むべきかな、まあ、自分ではないよ、褒むべきかな、神は御使いを送って王の命令に背き、結局自分の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えずまた拝まない、このしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する、庶民諸国諸国の者のうちこの三人の神を侮る者は誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にいないからだ。結局統治の世界はこの三人の神こそが本物であると知るようになったのです。結局この異邦の王こそが、まあ、福音を述べ伝えるものになってしまったのです。どうしてでしょうか。ちっぽけな三人は妥協しなかったからです。自分自身の捨てたからです。主の栄光だけを拝したからです。